090-1038-8957、 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいだな。不純正公会議
皆様ごきげんよう、クレヤギの野崎です。
ごきげんよう、クレヤギの岡本です。
ごきげんよう、石井美久です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
不純正公会議だよー。今日はですね、皆様がメールをたくさんくださったので、メールを読んでいこうぜっていう回になります。
やったー。
とはいえ、まあメールだけ読んでもあれなんで、うん、最近どうですか？なんかありました？腐女子というか、オタク活動してて。
でもほら、岡本さん、今ちょうど映画見に行って、
うん、
ブルーロックの
エピソード何？そうそうそう、エピソード何ね、
う
ん、そう。あ、今やってるんですか？ブルーロックの映画が。
で、なんかそんなに、なぎくんっていうか、そこまで腐女子活動してなかったの、ブルーロックで、
うん、
好きだったけど、うん、でもなんか映画見に行って、もうなんか自分の中の腐女子がこんなで、お前は腐女子なんだぞすごい訴えかけられて、だから私逆にこれを普通の人ってどういう目で見てるの、
うん、え、そんなになんか
腐女子あるあるだよね。
あからさまのあれだったんですか、餌が
いっぱい、なんかいや待って、本当に、うんっていう、ずっとなんか見てて声我慢するの大変だった
ね。あれ、なぎくんと誰だっけ、
レオくん。
レオくん。レオくん、レオくん、あれだよね。名言。
うん、
俺の宝物。
あ、
もう一生忘れない。
なぎくんだよ。
なぎくん。
いや、私、ブルーロックちょっと見たんですよね。
うん、なんかね、これだから、逆に本当に、腐女子じゃない、本当に普通の人が、どういう感情でこれ聞いたんですか。これ
友情ってことですか。
友情じゃないよ、
じゃないんだってさ、俺の宝物って言ってさ、しかもなんか特典でね、漫画を配ってたのよ、その二人の冊子、はいはい、そしたらさ、そのサッカーに誘うときにさ、うん、レオくんがさ、ナギの前でさ、片膝ついてさ、プロポーズみたいな体勢になってたの、なんかおいおいおいおいみたいなさ、いくらなんでも明るうちはそういうのはちょっと、
うんうん、
なんかそういうなんかガンゼに押し付けられる人じゃないからあれだけど、
うん、しかもなんかそのなぎくんって怠惰の性格というかさ、やる気のない性格、
うん、
でなんでブルーロックに参加したんだろうみたいなところが、
あ、はいはいはい、
絶対参加しないような子が なんかその、まあ、ちょっとしたネタバレになっちゃうんだけど、うん、参加する時の条件にレオくんに一言、うん、なんかずっと一緒にいてねみたいなこと言うのよ。そんなことさ、もうプロポーズじゃんなんでこんな、
いや
逆にじゃあこれどういう気持ちで見ればいいんですか、うん、
いやそれな、いやでも私思うんですけど、なんか、うん、いや私もそう思うんですけど、うん、でもなんかそれって恋愛至上主義な考え方なのかなとかも思うんですよね。
そうなんです。
そう。
そうなんです。
レア思って、これを普通の純粋な友情として見れる人って、
うん、
まあ自分の中にもそういう友情が存在してるのかなとか、うん、私じゃないからそう思っちゃうのかなとか、なんかいろいろ思っちゃいますよね。
そうだ。腐女子はやっぱ恋愛が好きなんだよね。恋愛話が好きなんだよね。
なんか4、5人くらい、本当にブルーロックだもん、いろんな人を連れてってほしい。本当にいろんな年代の、
でも、はいはい、前に岡本さんにちょろっと言ったと思うんだけど、うん、岡本さんがブルーロックにハマる前よ、これ、
うん、
私がよく見てるゲーム実況者さんたちって、
はいはい、
まあ、比較的年齢が上の人が多いんだけど、うん、そのおじさんたちがブルーロック面白い、ブルーロック面白いって言ってたよ。結構前から、
うんうん。
あれは絶対みんな見た方がいいよって、うん、おじさんたちが言ってたから。
アニメとしてはアニメというか、内容が面白いから、
うん、
そう、だから、やっぱみんな面白いと思う。
うん、
多分普通のアニメとかだとそこまで BL 要素も強くないから、
うん、
じゃあその勝手に腐女子がこれは BL だって
なる。そう、だからその BL 要素がないとかあるとかって、うん、元からないのに 元からないの、まず。
強い友情。
そう。BL 要素があるって言っていいのは、BL ヘビーにだけなのよ。
そうだ、
ね。そう。商業 BL にだけなの。BL 要素があるとかないとか言っていいのは。
うん、あ、そうだ、ないんだ。
一般の漫画に、BL ではない少年誌とか、うん、まあ、ま、少女漫画、うん、何でもいいけど、うん、に対して、BL 要素があるとかないとかっていう話は、もう、根本的に、
そうだ。
お金違いの発言なの。
そうだ。忘れてた。
でもなんかそこのなんか、強い、クソデカ感情って言われる、その、強い友情に対して、なんて言うんですよね。私だったら他者にこんだけの強い感情があったらもう恋愛感情だなって私は思っちゃうから、結構そういう風に、いやこれは友情を超えてるだろうって私は思っちゃうんですけど、なんかっていうラインなのかなって最近思い始めたんですよね。
正直さ、その本編見てるときは、なんかそのレオ君が宝物とか言ってるけど、それに対してそこまで BL 味を感じてなかった、うん、でも逆に映画を見て、なぎくんからの気持ちを見たときに、いや、BL だって言って、これは BL だ、宝物はちょっと。
ね
で、まあ、一緒に、あ、とか、ずっと一緒に行ってね、言うっていう。
えっていうか、お前そんなこと言ってたのかよ、みたいな。ちょっと待ってくれよっていう。それを、いい気づきになれたから、そう、だから、私、不女子、不女子だけど、そこまでハマってなかったの、BL としてハマってなかったんですっていう人は、ぜひ見に行ってほしいし、不女子じゃないんですっていう人にも、ぜひ一回見に行ってって、あれは BL でしたね、みたいな、あれはそんなことなかったです、みたいな話がちょっと聞きたい。なんかそう、気になる、これを。
いや、でも、なんかうち、BL って、生ハムメロンだと思うのよ。あの、存在を知らなければ、それで食うことは一生ないのよ。
なるほど。
知ったからその食べ方をするわけ。甘じょっぱいという存在を知ったから、わけのわからない組み合わせでも、成立するって思う。
BL は生ハムメロン。
だと思う。知らなかったら一生知らないのよ。一生気づくこともないの
よ。
だって単体でうまいんだもん。
あ、そうな。
メロンはメロンで食ったらうまいし、生ハムは生ハムで普通に食ったらうまいのよ。
うん、
でも、不女子は一緒に食ったら別のうまさがあるんだよって知ってるから、
そっちよりの味方。
そう、別々のものをバッて出されても、これ組み合わせたらもっとうまいんじゃねって思う。でも別に普通の人はメロンはメロンで食うのよ。わざわざ生ハム買ってこないのよ。
そうな。
だから見ても思わないよ、多分。
思わないのか。うん、そうだ。いや、でも見に行ってください。
ぜひな。
ぜひ興行収入を上げていきたいな。
おもろ。石井どうですか？
あ、さっきちょっと話したんですけど、そうなんか前、あの、野崎さんが BL という言葉とどう向き合ってるかっていう回で、推しカップが公式で恋愛関係にあったということが分かったみたいな話を出たじゃないですか。そうです
ね。
そう。まあそれに近いというか、近いのかな、分かんない。近いことが私自身も最近あって、まあ熱の字聞いてる人は分かるかもなんですけど、ちょっと前のブヒブの回で、私がなんかちょっといいなと思ってた、あの女の子2人組が、なんか、そのテレビアニメの回を重ねたら体の関係のシーンが出たというのがあって、
それがさ、それよく体の関係のシーンって何？
いや、まあ普通に、まあジャンル的に言うと、まあユリ系のエロアニメではあったのかなと思ってね。そう、まあだから別にそういうシーンが出てもおかしくはなかったんですけど、それでなんか左右が分かっちゃったのがちょっと個人的には、でそれで私は、え、待って、ちょっと今思ってた、左右じゃないと思って、ちょっと逆カップって思ったんですよね。そしたら、達夫さんに、いや、公式が逆カップっていう日本語はないからって、突っ込まれたっていう。
マジで達夫さんの正論すぎるけど、不女子誰もそれに気づかないっていう。
そう、まあ、それはちょっとユリだったんですけど、そう、私的には、こいつ受けだったの？こいつ攻めだったの？違うだろうと。ちょっと、まあ、別にその二人のこと好きだったから別にいいんですけど、ね、まあ、まあ、それはね、初夜だったから、
うん、
初夜だったからそうなっちゃっただけで、まあ、今後いろいろ試していくうちに、うん、私はきっと逆になるだろうとは思うんですけど、もうでもなんか、好きなカップの左右が公式で決められるというのはこういう感情なんだなとかちょっと思っちゃいましたね。
そう、それが嫌だから多分商業やらないんだと思う。
あーでもあれは商業ってことになっちゃうのかな。
多分なんかそのもう自由さがない、う
ん、なんか歌ったら最初に言っといてくれよみたいな、
う
ん、
そう、そう、
こんなに好きにならなかったみたいな。
そうなんだよ、
好きさせといて、
こっちでしたみたいな、
被害者ずら。
自由を与えるだと、先に。なんで、わーって遊ばせた後に、もうほんと最後積み木しか渡さないみたいなの。いや、これ、え、これ、これ、な、お、何これを作れっていうの、これで、みたいな。
ちょっと待って、向こうにサッカーボールあるじゃん、みたいな。
でもね、キャラクターにも自由恋愛がありますから、まあ、それが公式の答えなんだったら、まあ、
ええー、
いや、こいつたちだろって思った。
きつー、うんうん、いや、うちの場合、うん、まあ、あくまで、そう、付き合ってた。
うん。
付き合ってない付き合ってた論だったから、はい、うちの場合は。
はいはいはい。
でもそこからさらに奥じゃん、石井氏の場合って。じゃあ、どっちが、たちでどっちが猫なのか。
うん。いや、そう。
になるから、またセンシティブな話になるじゃん、正直。
うん、
そうなんですよ。まあ、ね、そこに固執するのなんかどうなんですかみたいな人も最近多いけど、うるせえ、大切なんだこっちにはっていう。おめえはどうか知らねえけど、こっちは左右大切にしてんだよ。しかもそれでお前に迷惑かけたことないし。
まあ、キャラクターを一人の人間として見るんだったら、その子が決めた、なんかそのね、ことであるなら、まあ、私はそれ、ここに何か、あれするつもりはないですけど、でもちょっと解釈ちげえなとかはちょっと思っちゃいましたよね。
公式とさ、解釈違かった時さ、マジで地獄じゃん。
いや、そうなんですよ。私それ前、海外ドラマ、にハマってた時も、なんか一回だけあって、そう、しかもそれは、なんかすっごい長いシリーズで、まあ、シーズン6ぐらいで、
あ、結構長いね。
そう、しかもその主人公が、そのくらい続けて、やっと、その体の関係を持ちましたって言って、ああ、私的には、ああ、おめでとうって感じだったんですけど、猫かよ。ちげえだろ、お前は。
ちげえよ、みたいな。
お前は、私はずっとシーズン6まで見て、いや、お前はダジだと思ってた。猫だった。ああ、マジか。そっか。まあでもいいよ、まあいいよ。はいはいはい。って感じにはなりましたよね。
きついね。
ちょっとそれは結構嫌でしたね。
きついね、シーズン6まで追って、
はい、
逆株だったとき
に。逆株でしたね。
確かお前。
一旦猫むよね、多分。
ちょっとそこで、あ、はははみたいな感じにはなっちゃったかな。
いや、マジで、その時に受け入れられる人になりたいって毎回思うのよ、その。なぜこんなに勝手に一人でこだわって苦しんでるの。
でもやっぱりさ、このカップがいいみたいになった時ってさ、もう見ないじゃん、逆カップなんて。
見ない。
もうリバすら見ないじゃん。
固定になっちゃうのね。
そうそうそう。で、こっちはちゃんと自衛していったのに、公式でそれをやられちゃうとさ、
そうなんだよ。
自衛のしようがないじゃん。
そう。
えべべっていう。
し、なんか、まあもちろん、そんなことはないんだよ。そんなことはないんだけど、公式で固定にされる、固定ってか、答えを出されたら、逆株が存在してはいけないような空気というか、なんか、え、だってそれ違いますよね、公式そう言ってないですよねっていう奴らが、少なからず生まれる可能性がある。ってなると、もっと隠れなきゃいけない存在が生まれるのが、うちは嫌だなって思うの。そこは、フラットでいいじゃん。ある程度隠れたところから下は、ヒエラルキーがなくて、上とか下とかなくて、フラットでなきゃいけないのに、カップリングを決めたら、公式が、
はい。
意味のないヒエラルキーがちょっと生まれて、さらにもう一個奥に、逆カップ勢は入らなきゃいけなくなる。あ、なんか、本当に好きだって言ってる人たちの目に見えたら申し訳ないから隠れなきゃって思うから、
悲しい
よね。
まあでも公式はやっぱうちらのことを気にせずやってほしいから、まあね、そこは別に、まあいいかなとは思うんですけど、ちょっとね、とかは。
うわぁ、
つれ
ぇ、つれぇ、つれ
ぇ。で、公式に違うなって思っちゃう自分もちょっと嫌だし、みたいなところですね。
そうなんだよね。まず、あ、作品は好きなんだもん。
そうそうそうそう。
その作品自体がすごく好きなのに、 だ今までないからさ、うちはその逆カプだった、公式と逆カプっていうのがあんまりないから、
公式と逆カプそんな日本語はないらしいですからね。
そうだ、言ってしまえばさ、不女子が BL が好きだからさ、うん、あんまりその商業の BL だってさ、うん、もうそのカプで見ちゃってるからさ、うん、あんまりこれが逆になることとかさ、もう変な話、じゃあ普通の作品でさ、
うん、
男性同士で付き合うこともなかなかないからさ、
うん、
だからなかなかその感情にたどり着けない。
いや、そうですよね。
そこが、うん、わ
ー、怖いね。だから石井すごい体験したね、うん、
でも海外作品ってありがちじゃないですか、ドラマ、
まあね、
ドラマだとそういう描写も結構出てくるし、
最近、うん、結構海外ドラマでも、
うん、
いわゆるゲイ、
うん、
出てくるキャラクターがのセクシャリティがゲイで、
うんうん、
それを主軸にした作品、別にゲイの作品っていうわけではなくて、
う
ん、ストーリーはストーリーでちゃんとあって、だけどゲイで、
はいはいはい、
っていうことがまあよくあるのよ、
うんうんうん、
確かにその時苦しむだろうなと思って、うちは手が出せてない作品が一つぐらいある。
あ、なるほど。
いや、これ手出してギャグだったら、
いや、そうだね。
多分、立ち直れなくなるなと思って。
私、それの、そういう系の作品でしたね。
あー、なるほどね。
そう。やっぱり、なんか、そこはゴニョッと濁してほしいね。
そう。
地下っていうのを、なんか、映さずに、
そう。
まあ、付き合ってます、みたいなくらいの。
だから、そこで、ね、多分、海外と日本人の差が出るというか、外国人って別にどっちが上とかどっちが下とかって、結構どうでもいいというか、
消費者側も気にしないんです
か？変わるのよ。
あ、
必ずどっちっていう感じじゃないみたいよ。やっぱ、その、まあ、実際ゲイの方たちがわからないけど、でも作品を見る限り、二次創作じゃなくてもね、創作物を見る限り、普通にどっちもやってるのが圧倒的に多い。海外の作品は。この時はたまたま、タチと猫。でも別にこのタイミングでは逆になって、タチだった人が猫やってる。もう全然ある。てかもう それが圧倒的に多い。固定って、もう相当だと思う。
日本ならではなんだ。
そうそうそう。だ、でも、その萌えとして、うん、例えばずっと立ち、いるのよ、実際に。
うん、
立ち戦、立ちでしかやらないですっていうキャラもいるんだけど、うん、でも、付き合う人が、
はいはい、
猫やってって言われて、嫌、うん、だって言うんだけど、うん、でも本当に愛してるから、うん、じゃあ やるって言ってやるみたいな萌えはやっぱり海外にもあるみたいで、ストーリー上そういうのがあったりとかすることはよくある。はいはい、そう、だからなんか、これね、セックス・アンド・ザ・シティかな、セックス・アンド・ザ・シティの続編の And Just Like That っていう作品が今やってるんだけど、まあ、そこにね、まあ、長年ずっとゲイのキャラクターがいたんだけど、その人がね、タチだったの。
はいはい。
で、ずっとタチがやってたんだけど、若い男と付き合うのよ。もうほんとさっき今した話と一緒で、その子が、ちょっとその人を抱こうとしたらやめてって。私は立ちしかやらないみたいなことを言うわけ、
うんうん、
でなんでって、別に愛し合ってるんだから、うん、どっちでもいいじゃん、で僕は今君を満足させてあげたいんだよって言った、私は古いゲイだから無理なのって言うわけ、だから多分ゲイにもそういう考え方をする人は多分古いゲイなんだと思う、その昔のゲイはもしかしたら固定だったのかもしれない、でも Z 世代、いわゆる新しい世代はスイッチ、どっちもやる、その時のノリでやるみたいなのがもしかしたらカルチャーとしてあるのかもしれない、向こうのゲイ文化に。
なんかいろんな知識を。
でも海外ドラマとはいえ、あくまで作り物だから、実際のカルチャーとは違うかもしれないけど、でもそういう人もいる。
まあでも、リアルにそういう話はでも聞きますからね、普通に。どっちも立ちでぶつかっちゃったとかは、割とある。
あるのかもね。だからなんか、うわぁ、でも石井いいな、なんか。
いろんな
経験してるな。
いや、
何が。
いや、もう、それは最近、割と。ね。でもやっぱこういう場だと、いや、なんていうんですか、不女子特有の左右が、やっぱ大事っていうのが分かってくれるから。でも前、ブヒブで話した時は、なんか、あんまりそういう声は得られなかった。
あ、ほんと？ なんだあいつら。
いやいや、どうなんですか。
何も分かってねえ。
おばあちゃんたちは。そうだったかもですけど。
まあでもやっぱり、その感覚というか、うちらはさ、普通に思うじゃん。そう、石井氏が言われて、わ、それきつかったね、辛かったねって分かるんだけど、やっぱりその、メロンと生ハムを別々食ってる人には、わからない辛さなんだろうね。面白い。
いろんな考えがあるな。
本当だね。じゃあ。
レオさんは最近。
え、ポケモンにハマってます。
先生ね。
はい。あ、一個ね。
はい。
あの、うち岡本さんとネットラジオをやってるんだけど、そこでね、ポケモンの話をしたわけ、
はいはい。
で、ポケモンってゲーム上声一切ついてないの。
あ、そう
ね、キャラクターボイスというものがゲームにはないの。
うんうん。
ポケモンの、要は鳴き声だけ。
ああ、そう。
電子音の。ゲーみたいな。ああいうのしかないの。
はいはい。
なんだけど、アニポケになって、声がつく。
ああ、なるほど。
ことになりました。で、私は八作先生というキャラがすごく好きで、
うん、
まあその声をオキアユさんが担当するということが分かって、オキアユ全然違くねと思ったら、すっげえ優しい声だったっていうのがあったんだけど、チリちゃんというね。
ああ、チリちゃんはなんか知ってますね。
そう、めちゃくちゃ人気のあるキャラがいるんだけど、そのチリちゃんの声をサイガさんが当てると。で、私ね、まあ何度も言う、私は声優さん個人に対して、全くバイアスを入れないために何も知らないの。見た目も知らないし、今までやって、その、声の演技だけを楽しみたいから。だから、うちサイガさん男性だと思ってたの、ずっと。そう、だから男性がチリちゃんの声を当てるってことになったんだと思って、その話をしたの。まあ、すぐそれでリプライで、いや、サイガさん女性ですよって来て、決して取り直したんだけど、でもその時にも言ったんだけど、うち、ぶっちゃけチリちゃんの声を男性はやっていいと思うの。っていうか、中の人がの性別なんてどうでもいいと思ってて、合ってれば、別に男性がやってもいい。でも正直、サイガさんの声はうちの中でチリちゃんには合わなかったの。
ああ、そうなんですね。
あまりにもマスキュランすぎる。その、イケメンすぎる。
なるほど。
なんか、うちのチリちゃんに感じてた感情が、公式と違ったんだよね。やっぱそれはもう、
ある種の解釈一致というか。
一致。
あ、解釈違い、
うん。だったんだよね。で、今までさ、その、ネットラジオでも話したんだけど、自分が見てた作品が、にキャラクターボイスが作ってる経験があんまりなくて。
はいはい。
この年になってこんなことで、なんか、うーんってもやることあるんかね、はい、と思いながら。なんか、日々成長だなと思いました。
でもなんか、ポケモンが、あの、三部展開というか、YouTube とゲームでまた声が違う人が出てるっぽくて。
へぇ
ー。そう、あの、アニポケと、ま、ポケモンってポケモンの公式チャンネル、YouTube にあるんだけど、そこによくね、あの、オリジナルアニメを上げてるの。
へぇー。
アニポケとは全く別のやつ。
はいはい。
と、あと、ポケモンマスターズっていうアプリゲーがあるんだけど、そこにそれぞれ同じキャラが出ても全員声優さんが違かったりとかするの最近。
なんかどうなんですかねそれは。わかんないけど。どうなんでしょうね。
そう、だから、まあ合わなかったら、アニポケの声が合わなかった。自分と想像と違かったってなっても、あと二つ逃げ道がある。
それはなんか公式なりの救済措置なんです
か？なのかもしれない。で、実際、あの、ポケモンマスターズにちいちゃん出て、
はいはい。
あの、別の方がやっぱり、白石さんだっけ？
あ、そう、白石なんたらさん。
はるかさんかな、わかんない、が声を当ててください。私はそっちの方がやっぱり、まあどちらかとフェミニーさのある格好とか、
なるほどなるほど、確かにサイガさんは本当にねイケメン系ですよね。
そう、もう本当に声がイケメンすぎて、なんかチリちゃんのイケメンを押し売りされていると思っちゃって、白石涼子さん、
白石涼子さん、はいはい、
すごい、なんかもう、ネットニュースにもなってる。キリちゃんはサイガ見つけ、それとも白石涼子さん。
ハトカじゃないの、ハトカじゃないのよ。
いや
でももちろんサイガさんの声、最高ですって人たちもたくさんいるわけ。もう私とチリちゃんはサイガさんです。想像通りですって人たちもたくさんいるから、別に、間違ってるとか正しいとかじゃなくて、
どっちが好きみたいな。
そうそうそう。
でもやっぱ脳内で読んでるうちに、なんとなく自分の中で想像っていうのも、
そうなんだよね。
出てきちゃいますし。だから私それが嫌で、なんかもう原作に手出すの嫌なんですよね。
いや、
で、その原作ものがアニメ化した時に、あーってなるの嫌すぎて、あと私もその、 声優さんの顔をしてたりとか、うん、中の人の性格をしてたりすると、やっぱその人がパッて出てきちゃうのも、なんか、なんていうんですかね、あ、例えばアニメから最初に見て、うん、あ、この声優さんは私好きな声優さんだってなって、うん、その人のイメージで見ちゃうのは別に平気なんですけど、うん、原作から好きで、じゃあそれがアニメ化しました。で、そこに知ってる声優さんがこうやって当てられちゃうと、ちょっとそっちの声優さんのイメージの方が強すぎて、
そうそうそうそう、
あれってなっちゃうことは多いから、なんか私はその好きな作品がアニメ化しましたってなったら、新人声優起用みたいなのが、うわっしゃーってなるんだね。そうそうそう、知識ゼロの人来ちゃーみたいな感じになって。
そうなんだよ。
そう、なんかキララ系とかそういうの結構多いから、なんかそれはありがてえなーとかは思います。
なんかね、うん、だから、昔さ、本当に全く入れてなかったの。声優さんの知識を。私、だから関さんも知らなかったし。だけどやっぱりさ、この世界に、世界というか、オタクをやっていると、おのずと声優さんって切り離せないんだよ、どうしても。だからさ、もう本当に頑張って石田を、とにかく石田だけは見たくない。石田の詳しいことは何も知りたくない。石田だけはもう、すべてカットアウトしていってるんだけど。もう他はしょうがない。他は、例えばもう、だから声優さん最近さ、その、いいことなのか悪いことなのかっていうかわかんないけど、テレビにもたくさん出てらっしゃるじゃない、うんうんうん、バラエティとか、情報番組とかに、うん。できるだけ見たくないからさ、
はいはいはい、もう。
まあ、うちテレビないから、基本的に見ないんだけど、うん、まあ、やっぱ、X とかに上がっちゃうわけよ。
うん、
オタクみたいなこと言ってるから、X が勝手にそれでおすすめを上げてきちゃうわけよ。
うんうん、
絶対やるとこがいい気
ブロックブロックって思いながら、全然するんだけど。なかなかね。まあ、この年になってもね、こんなことで悩んでおりますわ。
楽しいな、こういうことが。
藤吉最高会議の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
これはお名前が
ないのかな、
ないかな、これは読んでいいのかわからんので、ちょっと。
え、
あ、ま、そう、本名なのかどうなのかわから
ない。ああ、そういうことか。
カップリングについて私の大好きなシャニマスから紹介したいと思います。
やったー。
BL については詳しくないので、うん、設定だけ説明するので燃えられるか教えてくれたら嬉しいです。
はい。
アイドルマスターシリーズのプロデューサーは、あ、まあ、シャニマスってあの、アイドルマスター、シャイニーカラーズという、
うん、
アイドルマスターの中でも、今のところ一番新しい。うん、で、今その次が、
出てます
ね、アプリでね。
今アニメやってる。
あ、そうだね。今アニメやってる。アイドルマスターシリーズのプロデューサーはゲーム内において、イコールプレイヤーという側面があったと思いますが、うん、シャニマスはシナリオにおいて一人の人間として関わっています、
うんうんうん、
高身長でイケメン、性格もいいというほぼスーパーマンとして書かれていますが、嫌味がなく私の理想の男性です。一方社長、まあ、要はそのシャニマスの事務所の社長だね、
はいはい、
ま、プロデューサー時代に一人のアイドルを自分の方針に沿ってトップまで育て上げていますが、
うん、
自分を殺すことに耐えられなくなったアイドルが引退してしまいます。
あら、
うわー、辛い。これ
あ、そんな設定。
トップアイドルの突然の引退のスキャンダルで加熱する報道から守るために、社長は親友の七草弁護士と共に紛争します。
うん、
後に七草弁護士は亡くなりますが、しばらくして今までの反省を生かし、七草弁護士の娘を事務員に、そして七草弁護士の面影があると思われている男をプロデューサーに迎えて翼プロを立ち上げます。
あ、そういう感じだったね。
こう説明すると、社長と七草弁護士のカップリングとしてありそうですが、皆さんはどうでしょうか。ということで、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
シャニピー、ありがとう。あのね、シャニマスは、本当アイマスに珍しく、社長とプロデューサーのカップリングがマジで大手なの。
そうなんですね。
そう。めちゃくちゃ大手。
そうなんだ。
でね、他のシリーズに比べて、カードでプロデューサーが書かれてることが多いの。
へ、
あの顔は出てないんだよ。本当にギリギリのライン。
肩みたいな。
そう、口元から下みたいなとか。
でもそこは自分で想像みたいな。
そう、とか、ものすごい引き。アイドルが手前にいて、ものすごい奥にいるみたいな。足が長くて、スッとしてて、短髪で。
あ、そうなんだ。
そう。かっこいいんだよ、シャニのプロデューサーって。
完全にログイン型の人も楽しめるし、キャラクターとしてもちゃんと確立してるみたいな。
へ、
私、シャニマスはちょこちょこっとしかわかんないですけど、
あ、
そんな設定があったのか。
なんかアプリにあんまりハマれなくて、うんうんうん、やらなくなっちゃったから関わり自体ないんだよなっていう。
なんかね、まずこんな感じだよね。
あ、イケメン、
イケメンそうだよね、うん、とかまあ本当こういう感じ。
あー、イケメン、
イケメン、
口しか見てるのにイケメン、イケメン言うんじゃないよ。
これはわかる、
これは
イケメンだよ。
アニメ版にも多分プロデューサー出てるはずだから。
声は出てる、ついてる、ね、
ついてんじゃない。だからまあいわゆるさ、デレステ、シンデレラの声だと竹内さん、声優の竹内さんが声をやったキャラ、大人気なのよ。おじさんたちからもう可愛がられてしょうがない。でもわかる、私もあれはハマりましたね。社長と七草弁護士で、七草弁護士はもう亡くなっている。あ、でその面影があるプロデューサー、
はいはいはい、
まあこれはもう王道 BL だよね。
確かに面影が、あ、そうだったんだ。
でも彼を七草として好きになるかどうか、もうこれさ、あれ、
しかも娘も近くに置いてるってことですよね。
そうそうそうそう、
その彼の
いいの
事務員としてね。
うん、
だからそこで何かあった時にさ、娘さんからちょっとなんかえっていう、なんか
いや、ここは理解ある娘であってほしいよ、うん、娘っていうか、うん、まあお父さんのことを好きだったってことを知ってて、でもプロデューサー、新しく来たプロデューサーといい仲になってって、でもなんか自分の父親が忘れられるようで悲しいけど、うん、でも社長には新しい恋に生きてほしいというご都合、うん、BL にたまたま存在したご都合女子。
これ何も知らないからなんだけどさ、奥さんは亡くなられてんの？
ああ、そうだよね、娘様。
確かに、どうなん
だろう。いろいろと、だこれはちゃんと知らないと、あれだな。
燃えるにはちょっと、うん、材料が少ないと。
一回ちゃんと知らないと、でもちゃんと知ろうと思う。うん、だって大事なところじゃない、この奥さんの有無に関して、その離婚なのか、うん、亡くなられてるのかっていう。
そうね。
やっぱ、
いやでも違う、天草さんはもういないから。
うん、そうなんだけどさ、
でプロデューサーが、だ、うん、言えばカップリングは、
まあまあまあ、ここよ、
プロデューサーって社長なのよ、
うん、
天草さんは言ってしまえばもう当て馬なのよ、
うん、当て馬なの、
え、
死んでいる、
プロデューサーが当て馬なんじゃないですか。
え、あ、逆
だからこれさ、何がすごいってさ、例えばここで好きだったとしたらさ、そういう結婚の弊害とかがあったわけじゃん。
うん。甘草さんとね。
何にもないんだよ。
うん。プロデューサーはね。
結婚してないし、うん、あれだからってなっちゃうと。
でもやっぱりプロデューサーはそのうち思っちゃうんじゃないですか。え、俺を通して別の人を。
ああ、そう。絶対そう思うと思う。
うん。本当にそんなことないのか、そんなことあるのかだよ。
いや、
これで俺が忘れさせてやりますよ、う
ん、
みたいな。
お前どんどん言うたの。
熱くなっちゃった。系の子なのか、うん、それで傷つけまた別の新しい男が出てくるのかっていう。それは楽しいね。
いやでもちなみにアイドルマスターはアイドルを育成するゲームであって、プロデューサーと社長の恋愛を楽しむゲームではない。
BL じゃないん
です。 BL じゃないです。可愛い女の子たちがたくさん出てくるゲームです。
でもそういう情報もこうちらちら入れてきてくれてる
って、ね、そうね。だからなんか他のやっぱりアイマスシリーズに比べて、やっぱシャニマスっていろんな面でちょっと違うなっていうのは思ってたから、
うんうん、逃がさないと思ってんだろうね、ここのところも持ってこようみたいな。
なんかシャニマスはすごい女性社員がめちゃくちゃいるんだろうなっていうのを感じ
て。ああ、なるほどね。面白いですな、うん、これでも BL です、大丈夫、うん、BL です、 BL です、ね、たっちゃんよしよさん、
あ、はい、
不女子という言葉、不女子かっこ不男子でもなく BL 作品も見ない側の考え、
うん、
まあ多分私の不女子という言葉とどう付き合っているかの時のあれですかね。私が思うに、これだけ世の中に BL やゆり作品があふれ、同性間での恋愛が認められるご時世になっているので、うん、男性同士の恋愛を想像して楽しむことは禁忌、タブーでもなく、人として間違えていることでもなくなっているので、自分は腐っていると揶揄することももはやしなくていいと思うのです、
うん、
むしろ、不女子の皆さんが先を言っていて時代が追いついていないのではないかとも考えます。これは同様にアニメ文化、アニメオタクにも言えることです。現在では線引きし分類することが差別につながる風潮があるので、不女子という言葉すらそのうちなくなってしまうのではないでしょうか。 婦女子対抗会議をついて、婦女子対抗会議を聞いて思いついたことはまだまだたくさんあるのですが、今回このぐらいにしておきます。これからも、楽しくも感慨深い配信を楽しみにしております。それでは、また。ありがとうございます。
ありがとうございます。でも使っちゃうんだよな、婦女子。
使いやすいんだよ。やっぱり。まあ、できるだけうちもカプチューとか言うようにはするんだけど、うん、でもやっぱ婦女子って言っちゃうんだよね、自分のことを。
慣れだよね、きっと。
慣れだね。
隠れることがそもそも差別につながる。
うん。
ね、
まあ確かに。
でもね、別に、ね、先は行ってない。先に行くとか、後ろにいるとかっていうことは、別に何にもなくて。だって、それがそのなんて言ったらいいのかな、別にこれ毎回思うんだけど、婦女子たちがやっていることといわゆるゲイカルチャー、LGBTQ の方たちとはもう全く別の世界だから。
なんか最近クスでとってもそういう話を見ます
ね。なんかね、ここを一緒くたにするからごちゃごちゃするのよ、わけのわからないことになるんだけど、オタクのカプチューたちがやってることってとカルチャーはちょっと分けないと、考えとして危ないと思う、ここを一緒にするのって。
でもなんかこの間見たのは、その BL はファンタジーっていうのを言い過ぎちゃうと、やっぱその当事者の人たちはちょっと傷ついたりもするっぽいっていうのも見たんですよね。なんか正解が分かんない。
これね、昔っていうかちょっと前に岡本さんとも話したんだけど、石井さん、 BL はファンタジーって言葉知ってた？
あ、でもなんか、うんうん。そうですね。なんか、存在しない穴とかの話です、ね。
そう。だから、うちらもね、BL ファンタジーって、なんか知ってたの。
うん、
でも、誰に教えてもらったとか、どういう意味として教えられたかって、これ全くわかんない。でも、なんかみんな知ってるの、この言葉。
どこが起源なんだ。
そう。だし、みんな多分 BL がファンタジーっていう言葉の意味を、自分なりに解釈して使っちゃってるの。だから BL がファンタジー、いちいちはその存在しない穴とかについて、のことについて話したのが BL がファンタジーと取ってる。でも、当事者の人たちが傷つくって、多分同性愛はファンタジーだっていう捉え方
を
して
るから、
傷ついてるの。
そういう意味で使ってないんだよなっていう。
そう、一心者使ってないじゃん。で、岡本さんも使ってない。で、私も使ってないの。だけど、当事者たちは、婦女子が同性愛はファンタジー作品であるって思って使ってる。だから私たちは傷つくんだって言ってるんだと思うの。
そう。だからなんか、違うんですっていう。
そう。
でもなんか多分、それだけ聞いちゃうと、まあ多分そういう捉え方できちゃうよなっていう。
そう。言葉があまりにも曖昧すぎるというか、含みがありすぎるのよ、BL はファンタジーって。
なんか、多分、その、婦女子とかがすごい左右にこだわってるっていうのも、当事者の人からしたら、別にそんなのは、その、人が決めることであって、周りがとやかく言うことじゃないって多分、思っちゃってると思うんですよね。で、そこでちょっと、傷ついちゃったりとかも、あるのかなとは思うんですよね。
うちはさ、BL がファンタジーっていう言葉って、まあ多分これって自分が婦女子を長いことやってきて噛み砕いた結果、言語化できるんだよ。うちは、その、主に、やおい、いわゆる二次創作の BL 畑の人間だから、原作には存在しないカップリング、恋愛を妄想してるのよ。ありえないもの。私が今書いてるこの二次創作は原作とは全く関係ない世界のもの。だからファンタジーとして受け取ってね。BL はファンタジーなの。うちにとって BL はファンタジーっていう言葉の意味って。だから、なぜそれを聞いてゲイの方たち、まあ、もちろんレズビアンの方たちがそれを見て傷つきますって言われても、だって原作で全く関係ないことを二次創作で書いてるだけで、あなたたちを揶揄する気持ちは全くないんだけど、
なんかそのゲイとは書いてないけどゲイじゃないとも書いてないみたいな主張もあるじゃないですか。
そうですね。
なんかそういうのも入ってくるからちょっと難しい。
これはなんかその性行為みたいな時の話になっちゃうんだけど、やる時ってさ、男性同士が、準備が大変じゃん。でも BL 作品ってそんな準備しなくてもできちゃうみたいな、
ね、
そういうことにおいても私はファンタジーだからできるんだよみたいな、 そういう意味でも含めて使ってたから、
うんうん、でも多分書く側はそれ分かってて書いてますもんね。
そうそう、見る側もそういうもんなんだみたいな。
おそらく今この世に存在している腐女子で、うん、BL はファンタジーを正しく説明できる人は誰一人としていない、うん、それぐらい BL はファンタジーという言葉をみんな自分たちの意味で使いすぎてるから、うん、
あ、多分本当にさ、本当に腐女子じゃない人たちがそれを見て解釈しちゃってて、
そうなの、
でそれを知らない人たちがさらに説明してるから、
う
ん、
そうそうそうそう、
だから本当に正しく言葉が伝わらないし、うん、でみんなも違う意味で使っちゃってるから、うん、もしかしたらそういう意味で使っちゃってる人もいたり、
うん、
きっとするのよ、人がいっぱいい
る、ね、
だからなんかね、うまく本当にうまくパズルが組み合わないというか、うん、意図が伝わらないみたいな、
まあ、でも、まあ、前にも言ったと思うけど、傷つく人がいるなら使わない方がいいよねっていう、うん、まあ、どういう意味で捉えてるか分かんないけど、
うん、
でしかも別に BL ファンタジーという言葉がなくても、
うん、
正直困らない、
うん、
我々は。
そう、
じゃあ使わなくていいんじゃね、うん、っていう、もう言うのやめましょうやっていう、う
しかも別にここ数年使ってないな、
そうそう
そう喋ってる中でさ、 BL ってファンタジーだよねみたいな言って
言ったことない、言ったことない、今まで腐女子で生きてた、
そうそう、
ね、し、ただ、ただ、これを使わなくなった時に、差別的な意味だったから使わなくなったんですねとは思わないでって
。
あなたたちのために使ってないだけだから。そこを履き違えないで、
ね。多分、腐女子も別にこういうのが現実ですって思ってるわけじゃないですよっていう意味合いで、
そうそうそうそう、
まあ、これは創作だからね、みたいなのもありますし。でも原作にない恋愛感情を書いてるから、こう、住み分けなきゃいけないっていうのもやっぱ、うん、なんていうのかな、じゃあ、
うん、
原作はもう完全にこのキャラはノンケって思ってるってことですよねみたいな感じになっちゃうと、
うん、
やっぱりそのじゃあこのキャラがもしかしたらゲイかもしれないんだから、うん、みたいな風にこう
今なんか
X でいろいろこう派生してて、私もなんかいろんな意見を見て、うん、それもわかるし、うん、こっちもわかるしなーとか、なんかいろいろ思って答えは全然出ないけど、うん、まあでも気を使い好きって悪いこともないけど、そうするとでも創作の幅って狭まっていくし、とか思いますよね。うん、
まあゾーニングしていきましょうねっていう話です。うん、もう、相手の畑を荒らさない。見えたとしても荒らさない。
うん、
それが最低限のルール。あのとしてオタクとしてのね、
うん、
見えちゃってうんって思ってもあなたとは違う畑なんだから、
知識をつけるのはいいことですけどね、
あのごちゃごちゃ言わない、
うん、
でまあ見えたとしても悩みすぎない、
うん、別にそんな
あれはあれ、
うん、そう変な意味使ってないよみたいな、なんか、うん、すぐなんかこういう意味でしょみたいな、
うん、
どっから見てんのそれっていう、そんな意見ってあるじゃん、なんか
あるね、
そんな気持ちで言ってないのにっていう、
まあいろいろありますわな、
うん
うん、あとねごめんなさい、
うん、
お一人ね、あの腐女子遍歴を送ってくれた方でね、読み忘れてしまった方がいるので、ちょっとここでご紹介させてください。
やったぜ。
お、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。
横
月と申します。
横月さん、
はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。過去にハマったカップを記載させていただきました。何かの参考になりましたら幸いです。
はい、
ワンピース、
あ
ー、ルビー ×3時、
あー、
おー、
ルビーと3時なんだ。
マイナーですか。
いや、いなくはない、
うん、
3時受けが多いから、
うん、
だからおのずと、うん、あの母数がでかければいる数は、
うん、そう、でもなんかそのやっぱりゾロと3時のカップリングがやっぱゾロ3時、
いやでもルビーがね最近やっぱ攻めとして成長が著しいと思う。
あ、そうなんだ。
いや私全然ワンピーのビール見たことないですけど、ルフィって受け、あ、攻めっぽいなと思うんですけどね。
あ、
うん、
そうなんだ。
いいですな。テニプリ、
あ、テニプリ、
押したりかける後で、
あー、あー、もう
芥川かける後で、
あ
ー、後で協定ですね。
うん。私も後部受け好きの友達いたから。
芥川は、いつも眠くて、二郎ちゃんって呼ばれてる人で、でもまあテニスうまくて。あ
れ？なぎくみを感じる。
リボン。
あ、リボンだった。
白蘭。
あ
ー。かける入江翔一？
あー。ほら、なんかメガ
ネ。白蘭懐かしいね。
懐かしい。
白蘭。
超なんか入江
君。白蘭って読めた。
うん。
まだ覚えてたわ。
そうそう、なんか
これもね結構大手カップだったよね。
あ、そうなの。
白蘭がめっちゃ人気だった気がする。
そうそうそう、
このコスプレ、この2人のコスプレ山ほどいたもんね。
おお、そう、なんか2人の公式イラストいっぱい出てくるから、そうそうそう、まあ人気なんだよ。
光が死んだ夏。
あ、私好きですよ。
光る×
光る。
よしき。
うん。
いや、もうそれは、BL 作品だ。
うん、てか私なんかね、男性で本当は一回おすすめしようと思ったんですよね。
へぇ
ー。かなり、ホラー BL。まあ、BL 要素も、すら、
うん、なんかこの絵見たことあるわ。
はい。
うん、
これ結構私も最新刊までは読めてないんですけど、うん、結構
追ってた。
おすすめですね。今現在もやってて。
これさ、固定カップ？その光る、この方は光るかけるよしきなんだけど。
ちょっと私最新刊までは追えてないんですけど、私が読んだ限りは、恋愛的ななんか行為はありそうだけど、うん、
あ、
固定とかはちょっと、
ま
だそこまでは限ってない。うん、学生なので。
でも、ヒカルくんスイカが好きなんだって。
あー、うまいよな。スイカとチーズうまいぞ。
これ結構私もおすすめです。ネットマジリスナーの方に。
気になる。
うん。
ムーミン。
ムーミン？
ムーミンかけるスナッキー。これわかる？
わかるんですか？
いや、違うのよ。ムーミンね、あ、え、わ、知らん、ムーミン、スナフキンクソ好きなんだよ。
あ、まあ、
ムーミンが、
スナフキンが好き。だってスナフキンが来る時期、うん、ずっと外でスナフキン待ってるんだよ。
橋の上でね。
スナフキンがそろそろ来る時期だって、うん、待ち続けて、でもなかなか来ない。なかなか来ない。なんかあったんだろうかっていう、ストーリーがあったりとかするんよ。
ムーミンは擬人化されるんですか？
いや、ムーミンはムーミンのままじゃねえかな。
というか、
まあでも擬人化もあると思う。
あ、でもそうか、ムーミンだって彼女いるから。
フローレンだっけ。
へでもな。
でも付き合ってないから
ね。
うん、なんとなく好意がある者同士として書かれてるだけで。
うん、でもスニフは、
スニフはスニフだよ。あの子は一人で楽しく生活してるよ。スナフキンはね、まあわかるよね。
スナフキンはイケメン系です
ね。そうね。でもわかる。でもこういうジャンルにはまると、うん、まあいないから自給自足になるんだよね。あの個人の本当イラストとかを見て、なんとなく勝手に妄想するみたいな。わかります。ヒロアカ。
あ、ヒロアカも。
これ読めない。トドロキ？
トドロキだ。車見
て。かけるデク。
デク。
あ、はいはい。
デクくんは主人公だよね。
トドロキくんは髪の毛が、
そう、
あれ赤と白の。
あ、じゃあ今もうあれじゃん。うん、ユニバーサルスタジオジャパンに通ってらっしゃるかな？今あの、クールジャパンでヒロアカめちゃくちゃグッズ出てますよ。
へぇー。でも、すごくメインの二人だから、人気カップなんじゃないですかね。
あ、人気カップなんだ。
うん。
うち、つゆちゃんが好き。つゆちゃんしか知らない。
あ、カエルの子だ。
うん。ヒロアカ全然読んでないけど、つゆちゃんだけが一生可愛いと思ってる。なるほどね。おそ松さん。
おそ松さん。
金松かける一松。
ああ。
おそ松さんもなぁ、ハマれなかったんだよな
ぁ。友達がおそ松さんハマってたわ。
あ、ほ
ん
と？
ハマってましたね。
一瞬ハマんなかった。
ハマんないですね。ただ、なんか、絵柄に自由が利きそうな感じが二次創作向きでいいんじゃないかなと思ってましたね。
そうだね。なんか友達になんかその、私と何があったの
?Google で、カラマツ、市松って入れたら、それで公式って出てきてる。これさ、一般の人から見たらさ、別に何のあれもないの。多分公式サイトを調べるためだけの作業者なの。でも、不女子がこれ見たらさ、不女子合計だって勝手に思うのに。
私と同じ反応しかなかった。
でしょ、
う
ん、うちもそう思って笑っちゃったの。でも多分一般の人から見たら何とも思わないよ。公式サイトのために、公式の絵柄を見るために公式ってつけてるだけって思うと思う。おもろ。
すごいな
ぁ、おそ松さん、なんていうんだろう、世界感が結構うん、ほんと自由が利くというか、
そうね、
いろんな、じゃあ何々パロもできそうだし、うん、こう SF な世界観でもいけるし、うん、別に現代っぽいのもできるし、うん、なんかいろんな二次創作に違和感なく描けるっていうのが強いんじゃないかなと、う
んうん、確かに。しかもなんかあの映画やったり、舞台やったり、本当にいろんなメディアでもやってるから、本当にいろんなオタクにアプローチができて、しかも成功している。
うんうんうん、
すごいジャンルだよね。
うん、
あ、最後に。忍たま。
あ、忍たま。
これな、合ってんのかな読み方。鬼蜘蛛丸さん。
鬼蜘蛛丸。
かける、吉丸さん。
吉丸。
うん。これ多分あれじゃないかな。あの人たち、あの船の人たち、海賊の人たち、
あの
第三共栄丸さんだっけ、
あでも鬼蜘蛛丸で合ってる、
そうだよね、第三共栄丸さんの下で働いてる人たちじゃないかな多分。
ああ知見がないけど、あでもなんか人気っぽいですね、
そうだよね、なんて言うんだっけ
皆さん、第三共栄丸さん。
第三共栄丸さんの下で働いてるんですよ、
多分。この二人。
そうだよね。ほら。
へぇ
あの、海賊海賊かな、
水軍、25歳
後。そう。水軍。
お、でも、幼馴染みで25歳の、
うん。うわぁ、なわっけぇ。
第三共栄丸さん35歳だって。
おい、好きだろ、おい。まだベベちゃんだな、第三共栄丸さん。と、あと、しげかける、みよしま。
これは、にんたまですか？
はい、にんたま。思い、あ、現在沼って書いてある。
しげちゃん、これだって。
みよしま。しげと、みよしま。出るかな？
みよしまる？
みよしま。
あ、それかな？
この3人が、
しげみよ。
何かの。
あ、しげみよ。出た。
しげみよ。
水軍。
あ、やっぱ一緒なんだ。第三共栄丸さん関係の人たちが好きなのかな。これさ、あの、今、忍たまめっちゃ熱いんだ
よ。今
知ってる？
なんかでも新しいやつ
映画がやるの。
みたいな
の。先生主役で。
どの先生？土井先生？
あれ、土井先生主役で。
嘘？本当？土井先
生
か。そう。すごい。
めっちゃエモい、予告。
キリマルは関係ある？
もちろん、あるで。だって、二人とも一緒に暮らしてんだから、そこ切り離せないでしょ。
女装あり。
女装はどうかな。でもなんかね、結構シリアスめというか、
あ、そうなんだ。
いわゆるギャグ寄りではなくて、結構しっかりストーリーのある感じで。
YouTube になんかあれあるかな。
後で見てくださいね。
後で見ます。
だ今これからね、忍たまめちゃくちゃ熱くなると思う。
じゃあ夏休みに向けてだ。
そうね、結構忍たまってマジで長寿ジャンル。もう一生多分消えないって前にも言ったけど。本当にね、
なんか定期的に盛り上がる。
そう。
ミュージカルをずっとやってます
ね。あ、そうね。いいですね。じゃあ多分、きっと土井先生の作品も楽しみにしてみてるんですか？
楽しみ。
楽しみ。いいですね。ごめんね。
いいよ。
はい。
トミーさんから、
トミーさん。
メールいただきました。
ありがとうございます。
富士最高会議の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
トミーと申します。第574回で 2.5 次元舞台のことをお話しされていて、自分の体験が話のネタになればなと思い、メールを送ってみました。
おー、嬉しい。
私が初めて 2.5 次元舞台を知ったのは、うん、テニスの王子様のミュージカル、通称テニミュが始まった頃で中学生でした。いや、テニミュ長いんだよ。好きな同人作家の方が舞台のレポートを書いているのを見たのがきっかけで興味が湧き、DVD をお年玉で購入しました。
わーすごい。
舞台自体を見るのは初めての経験でしたが、かっこいい役者さんたちが演じていること、楽曲の良さ、テニスの試合をリアルにやっているように緊迫した空気感などに引き込まれて、何度も 見返して過ごしていました。石井ちゃんが言っていた通り、キャラがそこで生きている感じがして最高でした。テニミはキャストの卒業制度、声楽キャストの総入れ替えがあるので、それと同時にだんだんと離れていきましたが、社会人になってからは好きな作品が舞台化されると実際に劇場に見に行くようになって、現在もそれが続いています。
いいです
ね。今はヒプノシスマイクの舞台によく行っています。
うまいだ。
ラップがメインの作品なので、半分ライブのような感じですごく楽しいです。私は地方住まいなの、なこともあり、1公演を1回しか劇場で見ませんが、より熱心な方は何度も同じ舞台に通っています。そのような人の公演ごとのレポートを読んだり、配信で見直したり、公演期間中を楽しんでいます。客層は作品によって変わりますが、だいたい20代以上の女性が多いなと思います。最近ですとアイドルの推し活のように、 グッズにアクリルスタンドがあったり、ブロマイドをデコったり、キャラをイメージした概念服で感激に行ったりと、一イベントとして楽しみ方は様々です。2.5次元舞台は年々環境が変わってきていて、作品も目指す役者も多くなってきているようです。代々木アニメーション学院には 2.5 次元演劇科もあるくらいです。
すごい。何それ。2.5 次元専門のみたいなことか。
舞台演出やクオリティの向上もありますが、演じる側も業界もどうすれば原作を活かせるかに意識が向いていて、作品ファンとしてはその熱意を嬉しく受け取っています。また二次創作を楽しんでいる人間なので、二次元キャラを俳優さんがやったとしても、今回の役者さんはこう来るか、こういう解釈見たかったわという感想になり、次元による変化があっても同人誌の書き手の違いのような感じで緩く楽しんで見られます。劇場で見る体験は格別ですが、もし、知っている作品が舞台化されていたら、D アニメストアや DMMTV などのサブスクでも配信があるので見てはいかがでしょうか。長文失礼しました。これからも配信を楽しみにしています。ということで。
D アニメスト
ア。ありが
とうございます。
2.5 次元、舞台に行かれてる方。
しかもすごいちゃんと楽しんでらっ
しゃる。ね。
いいですね。
アニメからハマって、
そっから
ずっとっていう。ね、今、聞く前ってすごい、ね。
中学生から、今成人して。すげない?
すごい。
それぐらいずっと好きでいて、まあもちろん作品は違ってるけど、でも舞台というものに、時間を、買う、
しかも地方なんてね
大変だよね。
ある意味手に目がすごかったんだなって思って、そうやってじゃあそこが始まりじゃん。
そうだね、
そこがハマってどんどん別の海に行こうってなるって、すごいな。
手に目は大運動会とかもやってたからね。
大運動会
いやミュージカル性やと思うでしょ。
アイドルだ。
手に目はちょっと今登竜門的な感じで、なんか男の子の役者たちもやっぱ最初に目指すとこみたいな感じもあります
ね。でもなんかさ、その書いてあったけど、舞台に見に行くことが一つのイベントとしてみんな楽しんでる、
なんか祭り感はやっぱありますよね。その長い公演だとどうなんでしょうね、2週間とか3週間とかバーってやってもう終わるとわーって感じだから、しかも公演期間中ってやっぱりあのオフショットというか、俳優さんたち の写真とかが上がるから、なんか作中で絡みのない2人とかが、こう仲良さそうにこう写真とかを上げてくれるので、なんかそういう供給というか、もう、まあ、苦手な方もいるとは思うけど、そういうの好きな人だともう無限に楽しめるっていう、バックステージではこんな風に敵対してんのに仲いいんだみたいなとかも、ちょっとメタっぽい萌えが結構できるので。
なんかで配信とかもなんかその舞台終わった後、その衣装のまま配信してみたいな
とかね、メイキング映像とかもありますね。
なるほどね。
楽しみ方が好きな人はもう、マジで供給の宝庫だと思いますよ、戦後舞台っていうのは。
なるほどね。あとなんかその、書き手の違いみたいで楽しいですっていうのが。
いや、心広いオタクだから。
いや、もう本当に広い、心が。でもそういう楽しみ方、確かにそう捉えればそうだなと。
そうなんですよね。まあ、だからアニメーションとかだと、そのカメラで映っているところしか見えないですけど、舞台ってなると、その、どこ見るのも自由なので、例えばメインで喋っていないキャラクターとかを見ると、実は立ち方までこだわってて、あ、そのキャラそう立つよね、そう座るよね、とかって燃えられるっていうのはあるから。
ちょっとなんか、後ろで小芝居してたりとかするから、まあ、あくまでやっぱその世界に生きてる人たちだから、
そうね、ずっと。
自分が喋ってないからって何もしないわけないじゃんっていう、
そのね。
そんな顔してたんだみたいな
感じで、途中で挟まってくる小ネタとかも、なんか、あ、これはちゃんと原作読んでんな、この俳優さんとかっていうところでも、なんか楽しめたりとかあるので。
そういうのが日によって違ってみたいな。
そうなんだよな、なんかその日によって違うがもう本当にさ、もう舞台ってさ、おーいってなる。これね、お笑いもそうなのよ。ネタって、同じネタをやるんだけど、でもやっぱりアドリブが入る時があったりとか、 あと逆にネタが飛んじゃった時にどういうやり取りをするかとかもあるわけよ。だから本当に舞台に見に来た方がお笑いって面白いの、生で見た方が絶対。
そうですね。
し、私はね、その天狗じゃないんだけど、ラーメンズさんが大好きで、でラーメンズの小林さんがね、KKP っていう演劇 の、舞台をやってたの。小林賢太郎プロデュース公演っていうの。
はいはいはい。
4作品ぐらいかな、
うん、
やってて、もう完全な演劇なの。
へ
それをね、よく見に行ってて、それも、やっぱ日によって違うのよ。ちょっとしたアドリブが入ったりとか、役者さんのテンションの違いだったりとかがあるから、やっぱ見に行ける人たくさん見に行くし、でもうちはお金もなかったし、でチケットがものすごい争奪戦なのよ。ラーメンズが好きな人も行くし、演劇が好きな人も行くし、まあ俳優さんが好きな人も行くから。で、そんなに、その舞台の回数も多くないから、もう取れて1枚。みたいな感じで、うちも見に行けたの2回しかないから、うん、その全部の公演でも、うん、もっと見たかったなって思う、
うん、
あの日この日こういうことやってましたよみたいなのを知った時に、うわなんでこの日来てくんなかったんだよって思いながら
もう1回しかないからね
とか思ってた。もう今思い出したわ、
うん、
KKP 見てる感じなのかなやっぱり、うん、でラーメンズさんはもう最終日、
うん
にしか公演後の挨拶をしないで有名。
千秋楽大人気ですね。
そう。だからみんなまず千秋楽から撮る。
あ
ーラーメンズとしても KPP としても千秋楽にしかフリートークをしない
の。
終わった後の。
そうなの。
そう。終わるまではやっぱりそのライブやったら直すから健太郎さんって内容を。そうこの時にこれをやってみてちょっと感じが違かったからちょっと台本書き直すって言って、うん、本書き直すと次の日にはもう違うことをやってたりとかっていうのを、ラーメンズはマジでずっと繰り返してたから、
うわ自分でやるからこそできます、ね、
そうだから最後の最後に全部終わってからじゃないと多分喋らない、
うん、
終わったって気持ちに多分慣れなくて喋らないのかなって。
そんな書き直してたら喋ってる暇も
そうそうそうそうそうそう
こうしたいからみたいな
っていうのがね、ありましたな。舞台は本当生きてるのでね。
商業の典語だともうあからさまに、はい、じゃあこっからアドリブシーンですみたいなのがあるんですよね。
あ、そうなんだ。
ありますね。だからもう初日の段階でわかりますよ。あ、ここってアドリブシーンで毎回日替わりなになるんだろうなとかは結構わかります。
おもろ、それは回数
稼げるよ。そう、あと原作ファンだけじゃなくて、本当俳優さんのファンがいて、もうこの人を支えたいっていう強いオタクが全通とかするんで、結構客層もね、
そうね
割と、うん、摩擦バスとしてたりもするんですけど。
まあまあまあ、
あ、もうそうです、もう全然。
これも天狗舞台に。
おー、そうだ。
熱文字ネーム、テゲムジーさん。
テゲムジーさん。
熱文字、婦女子の皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。
テゲムジーと申します。前回の婦女子最高会議での 2.5 次元舞台に婦女子は通うのかという話題を聞き、うん、そういえば自分は天狗舞台に通う婦女子だなぁと思いメールをしたためております。
ありがとうございます。
私の周りの婦女子も天狗舞台をたしなむ方が多いので、ある一定数はそういう婦女子もいるのが現状かと思います。とはいえ主演俳優さんたちでどうこうということではなく、キャラ萌えの一歩先、石井氏がおっしゃっていたように実在する、あ、同じこと言ってるといった形で舞台に触れています。私が、最初に生で見た天狗舞台は弱虫ペダルでした。
あ、弱ペダルの舞台はすごいですからね。
自転車を舞台でという疑問もあり感激しましたが、自転車に乗っているシーンは常に駆け足、うわー大変、
なんかペダル持って
くる俳優さんもそれね、
あれバリヤバいです本当に、
配達料どうなるよ。ずっと駆け足
すごいですね。
本当に自転車に乗っているかのように駆け足ということもあり、臨場感もありズブズブと沼に落ちました。その後いろんな天狗舞台見ましたが、有名な作品や好きな俳優さんが出ても合わない舞台もありますし、進めたら想像もしない理由で合わなかったと言われたこともありました。野崎さんが合わなかったと言われていましたが、天狗舞台は好き嫌いがはっきり出がちかなと思います。ちなみに私は脚本演出の人がこの人は合わないなというのと、ミュージカルっぽいものが合わないというのはあります。なるほどね。克服できることより、ことより多くの作品が見れるのだろうなと思いますが、そこまで頑張る必要ないかと思って、好きな作品だけを食べています。いや、それでいいのよ。また、見に来られている年齢層は作品によりまちまちですが、やや高めかなという印象です。年々、天狗舞台もチケット価格は上昇していて、感激することへのハードルも高くなりつつあります。 ぜひチャンスがあればチャレンジされてくださると嬉しいです。長文乱文失礼しました。寒暖差が激しい昨今ですので、どうぞご自愛ください。テゲムジさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
高いよ、チケット。あの、年齢層が高いって結局そういうことなのよ。
うん、そうですね。
使えるお金がね。
そう。
あ、でもやっぱりいろんな理由があるんだね。その作る人によって。この監督だったら自分は合う、うん、合わないの
か。うん。だから好きになればなるほど、うん、多分細分化されていくんだよね。
うん、
あの俳優さんがいい。
うん、
脚本がいい、
うん。
演出がいい。監督がいい。
うん、
まあそれって多分アニメも一緒じゃないですか。うん、作画はこの人が好きとか、うん、脚本はこの人が好きとか、まあアニメ制作会社はここがいい。
うんうん、
そう、なんか、お母さん、てっきりさ、この俳優さんが好きになったら、どの舞台も行けるんだろうなって思ってたけど、でも、この俳優さん好きだけど、合わなかったみたいなこともあるんだっていう。
そりゃそうでしょう。
なんかさっき声優さんの話しましたけど、私も結構それ感じてて、この中の人の印象が強すぎて、天狗だとやっぱりこのキャラのイメージと、え、それをあの人がやるのっていうのが、ちょっと私もあるから、ああ、このキャラこの人なんだ。どうしようかなとかは結構あるんですよね。まあ多分見に行ったらちゃんと仕上げてきているとは思うんですけど、どうしても前の役のイメージを引っ張っちゃったりとか、そうそう、中の人のイメージとかがあったりするんで、それ感じますね、私は。
なんかそれってもう本人ではどうしようもない。
そうなんですよね。
どんなに俳優さんが努力して、どんなに作品が良かったとしても、受け取り手次第になっちゃうから、まあこれは何でもそうだと思うんだけど、だからなんか、別にそこで俳優さんが、まあ、演じる側の方たちがそこに左右されることは一切ないと正直思う、
うん、
もうその人たちはその人たちが全力で仕事をしてるだけだから、うん、だからね、エゴさしない方がいいよ。
でも結局なんかそのタレントとか役者っていうお仕事の性質上、なんていうんですかね、その本人のやっぱ若干の自我っていうのも出していかないと、その人を応援、その人を応援するっていう人もつかなくなってしまいますし、でもじゃあただ役に徹するだけのこうカメレオン的なやつやっててもお芝居はいいけど、その人に興味が出るかと言われたら微妙っていう風になってきちゃう場合もあるので、そこがやっぱ
役者
むずいんですよね。
難しい。特に多分この舞台役者はそうだよね。
そうですね。
でもあれはそれこそさ、本当に舞台は舞台に徹するけど、その、うん、それ以外のところ、うん、なんかすげえ配信とかなんかで A3 の配信かな、うん、見た時に、なんかすげえ目立ってる子とかもやっぱいたから、
あ、なんか役場ではそうでもないのに、
そうではないけど、でもここではなんか結構中心になって話してるなみたいな、
バラエティだと
か、そうです、うん、そこでなんかファンつけたらいいのかなとか、
ね、
でも逆にそれで離れる場合もあるじゃん。
あ、でもそれも結構リス
キー。あ、そっか。
だからもう、なんつったらいい、もうそれはもうしょうがない。それはもう、
まあまあまあ、
どう転ぶかは結局わからないから、別にそこを気にしてさ、じゃあちょっと字が抑えようかなとか思っても面白くないし、そんなこと俳優さんはする必要ないね、演じる側は。
ね、やっぱブランディングは。
そう、ブランディングですよ。
あと関係ないけどさ、なんかその、監督によってみたいなやつ、うん、前に江野さんがさ、この監督はすぐ俳優殺すみたいな映画の感想で言ってたなって。
そう、こいつすぐ殺すんだよなって。
多分そういう好き嫌いなんだろうなっていうのを、うん、
そう、やっぱ監督、まあ、ハリウッドは、もう、出資者次第なところはあるの。金を出してくれてる人が絶対。で、その次に、借りで見た人たちの意見が絶対だから、監督の意思が 100% 反映されてるかといえばそうではない作品があるんだけど、でも比較的こういうことするよね、この人ってっていうことは結構あって、でもやっぱりその色が出てる人の方が売れてるんよ。そつないことやってる人って、名前が知れ渡るほど売れる作品って作ってないんだよ、結局。そこそこ売れて、そこそこの、量の作用して生きていくみたいな。賛美両論してる方が名前は売れるんだよ。
そう、私カルト的にこう人気にもなっていく。
そうそうそうそう、
自分の人が増えていく。でも天狗だと、まあ、原作至上主義みたいなのがあるから、今の日本だとどんだけ元からいるファンを満足させられるかに、なんかこう注視してるような気はしますね。だからオリジナル展開とかがあるよりかは、なんかちゃんと、うん、あ、この脚本家さん原作のゲームめっちゃちゃんとやってんだなとか、キャラ理解深いなみたいに思わせて、かつビジュアルもめちゃくちゃ寄せた方が勝ちみたいなところはあるのかなと思います、
ね。うん、なんかそれこそ 本当に原作者がいるからさ、うん、多分その人に関しても気を使わなきゃいけない
から、そうですね、
やっぱりあんまり自分の作品をそんなに変えられたくない人がいたりした、
うんうんうん、
なんかね今すごい
なんかありますね、
いろいろあるから、
そうだよな、なんかやっぱ声優さん以上にやっぱりその顔を出しちゃってる、
うん、
以上キャラとの、うん、なん紐付けが強くなっちゃうというか、うん、
しかもアニメが先に出ちゃってるとさ、もう私が 2.5 次元をあんまり見に行けないでってなんかもう声が違うからさ、
あーまずね、
違和感にちょっと一瞬うんってなっちゃう部分があって、うん、なんかそうだからそこを超えてくれるねあれがあったら、
うん、
いいんだけどなかなかそこのハードルが一個っていうのが、
あなんか、うん、まあ一回超えちゃえば多分簡単だと思うんですけど、
そうなんだよね、
その一歩がね、
う
ん、
そう
難しいかもですね、
うん、難しいな、でも、うん、
でもなんかそれこそさ、うん、なんかポケモンの話になるけどさ、うん、その分けてる理由ってそういうのもあるのかなってちょっと思っちゃった、なんかそのいろんなものをみんなが見やすくするためにみたいな、今後じゃあ舞台化してアニメと全然声違うじゃんみたいな、なったら困るみたいなのも
あ
って、うん、じゃあこっちでも違うし、でもそれを受け入れられるようになってったら多分他のものも舞台も全然見に行けるんだろうなっていうのがなんか、
うん、そうな、
ね、舞台はでもやっぱりなんか若干のメタ要素を楽しめる人じゃないとちょっと難しいのかなとは私は思っちゃいます、ね、
あ、
うん、でも本当にうっすら中の人感が出るアドリブとかがめちゃくちゃ受けたりもするんで、うん、そこでうってなっちゃう人もいるだろうし、うん、でそこですごい湧く人もいるから、
うん、
でもその湧くタイプが多いかなとは思いますね、うん、舞台見てると、
まあでもだからもう、うん、天狗もさ、
うん、
ものすごいでかいジャンルになってきたから、
うん、
今度その中の細分化になってくる、こっからは、
うんうんうん、
もう完全にそういうメタがないもの、
うん、
もう演劇としていくか、
はいはい
はい、ある程度自由さを保ってメタもあって、
うん
うんうん、お祭り騒ぎみたいにしていくか、もっとまた別のジャンルが生まれてくるかもしれないし、
客席絡みとかもめちゃくちゃありますからね、
あうちさなんかそれが嫌なのかもしれない。こっちを意識された瞬間に冷めちゃうんだよ。それがね、ディズニーは圧倒的に少ないから好きなの。うちディズニーのね、ショーパレ大好きなんだけど、それって、キャラが、キャラ同士でキャッキャしてる時間が圧倒的に長いからなの。変にこっちを意識して、わーみたいなことしてこないから好きなんだよね、なんか。だから今結構ファンさんもらいたい人たちがいっぱいいて、そういう動画も上がってたりとかするんだけど、ダンサーさんとかも、ダンサー同士でキャッキャしてるのが見たいの。もういないと思っていいの。ダンサーさんもそれぞれキャラがちゃんとあって、そのキャラに徹して、こう演じてる。時、のが好きなのよ。こっちにワーみたいな手振ったりとか、ハイタッチとかするんじゃなくて、なんかちょっとやってる。
そうですね。いろんなタイプの。
そう、いるからね。
ガチ声もいるし。
そうそうそう。ファンさんもらいたいっていう人ももちろんいるし。
推し活なんか
ね。ねえ。いや、面白い。
うん、
でも、いるね。
いますいます。
いや、聞いててくれてよかった。いや、いないと。
わかんないからね。
すごい狭い世界になっちゃうんだよ。
私逆にちょっと、苦手意識があっても一回行っちゃったら実は楽しいかもしれないっていうこともあると思うので、
そうね、
まあ、なんかね、
だから本当になんか、まあ、あと本当に値段と相談して
ね、まあ、あとやっぱ東京が有利っていうのもありますからね、本当地方は海は辛いですよ、
だから本当にジョジョの舞台をやったやつは反省するべきだよ。ダメだよ、チケット売ってあんなギリギリで公演中止しちゃ、
あーありがちですね。
いや、これって別に舞台に限ったことじゃないの、
うん、
ライブもそうなの、
うん、
地方民はこのためにいくら使ってると思ってんの、ね、って
キャンセル料、新幹線キャンセル料あるんですから、
ホテルの
ホテル取って、うん、交通費、うん、だって最悪仕事してる人たちは、
うん、有給とか、
そう使ったりとか、あと飛行機じゃないと逆に、
うん、
働いて電車じゃ間に合わないから飛行機で来て、
うん、
とかの人もいる、
だって取るってなったらさ、1ヶ月2ヶ月前から、
そう
安い時期から取ったりもしてさ、でなんかもうえって 今更キャンセル料がっていう。
そうそう、だからさ、なんかもちろん、うん、そのチケットを買うときにいかなる場合も返金しませんと、
うん、
まあ、
あ、返金してくんないのチケットって、
まあ、あるよ。
嘘
とか、そのそれあれで運営によるけど、かもうやらない時もあるからね、うん、それを同意して買ってね、それは注意文には書いてあるの、うん、だって同意したんでしょ、じゃあもうぐちゃぐちゃ文句言うなよって。
ジョーさんのやつってなんか、ま、準備が間に合わないじゃないですか。いや、なんかワンチャンの俳優さんの体調不良でとか、
コロナの時はしょうがなかったと思う。
でもそれでも大きい舞台ではやっぱりアンダーキャストって言って、
ね、
まあ、
う
ん、あの補欠っていうか、ね、代役で入れる人が常に用意されてたりしますけど、うん、なんかその制作とかスケジュールの都合上とか言われちゃうと、う
ん、おーいいってなるよね。
それはちょっと、こっちからしてもええって感じですけど、
そうそうそう、体調に関してはしょうがない。そうそうそう、まあ、コロナもあったし、うん、怪我とかね、うん、もうそれはしょうがないのよ。ただ演出とかに関してはもう本当の努力不足、
うんね、
だからで、みんな楽しみにしてて、それを糧に生きてた人たちももちろんいて、
でも結構ジョジョなんてジャンルとしてもでかいけど、
めちゃでかだよ。
ファンも多いじゃない。それは
ってその日しか行けなかったのに
いいっていうね。いやー、だからなんか人の好きを商売にする人たちは、うん、まあある程度そのことを念頭に置いてね、うん、活動しないといけんよね。うん、何これ
舞台の話で。
いや、でもまあもう舞台とかもそういうことよね。もうその三次元によればよるほどそうなってしまうわけですよ。
確かに。テレビアニメの総集編入るとはまたわけが
違います、ね。違います、違います、間に合わなかったんで総集編やりますとか、声優の雑談会やりますとかじゃないのよ。それはもう、ね、もう話が全く違うからさ。
だからそれが現地のいいとこでもあり悪いとこでもありますもんね。
なんか全然さ、舞台じゃないんだけどさ、うん、ユーリオンアイスの映画も
あなくなった、
もう完全に終わっちゃって、ね、まあそれは世界情勢のことと か、
あ、うん、やっぱそういうこと
多分だと思うよ。もういろん、もうだってそのリアルね、リアルのフィギュアスケートの世界でも提出、あの出ないでくださいって言われてる国だから、
あ、そうなん、
試合にもう停止されてる国だから、その国の選手のことをアニメにする。で、しかもさ、ユーリオンアイスって、これがじゃあ例えば日本だけでやってることだったらまだ良かったのに、世界でも人気があるから。
なんか悲しいね。なんかそんな
悲しいですね。そういう理由で。
まあだからリアルなものを題材にした、してしまった以上は、そういうことを全部無視して、これは創作物なんだからごちゃごちゃ言わないでくださいは、もう無理ってことだよね。もう。じゃあこれではっきりしたなと思った。うん。
悲しいですけどね。
悲しい。まあでもしょうがないよね。なんか、世界がどんどん本当に開けてきてるんだろうね。昔の日本よりも、インターネットやら、まあ世界の状況やらで開けてって、まあもうそれでいいことも、うちはたくさんあると思ってるよ。ハズビンホテルのこととかもあるし、うちは。でもだからこそ、ちょっと、見なきゃいけない、気をつけなきゃいけないこともあるから、腐女子どうなってくんだろうって、時々思う。海外から見た腐女子って何なんだろう、不思議な生き物として捉えられてるのかなって。
なんか最近だとルックバックの件とかでもいろいろ。
ルックバック
あれなんか言われてませんでした。まあ、私もそんな詳しくないですけど、その実際に起こった、災害とか事件とかを、まだその傷が癒えてない人たちもいるであろう時期に、創作物として消費しちゃうみたいなこともあって、まあ、だからそのユーリオンアイスとかも、もっと何十年後とかだったらまた出せるかもしれないですし、まあ、時期じゃなかったかなみたいな感じもあるのかなと。
難しいね、創作物って。
でも表現の自由はありますね。
そうなの、そうなの、そうなの。
だから面白いものってなくなっちゃいます、
ね。そうなの。だからね、ファンフィクやってる人はそんな細かいこと気にしなくていいよ。原作が、気にすることは大切だけど、ファンフィクなんて隠れてるのは自由なんだから。だからいいの、公式で逆させる。気にしない。ということで、まあ、富士山最高会議の感想メールも、この先もどんどんどんどん送っていただければ、 あの紹介させていただきますので、何かございましたら熱文字 @gmail.com までメールをください。
お願いします。
ではまたごきげんよう。
ごきげんよう。
東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957。 チャレンジするならいつでもどこからでも。